約半年の任務を終えまして、
はい、
東京帰ってまいりました。
お帰りなさい。
まあ何回も言ってますけど、
うん、
言ってこれ中林撮ってる時東京いますからね。
そうね。
だから月に2回は必ずね、中林を撮
ってきてると。
帰ってきてるから、なんか、その東京に帰ってきた感あんまないんですけど、
うんうんうん、
まあ実際その任期を終えまして、
はい、
とりあえず、1週間ほどこちらに戻ってきたぐらいの状態ですけれども、
はい、
やっぱ暑さの問題とかは、まあいろいろね、
うんうんうん、
差はあれどってところではあるんですけれども、
はい、
まあちょっと東京に帰ってきた時にちょっと必ず行っている接骨院がありまして、
うん、
もともとちょっと肩と腰があまりよろしくないのでね、ちょっとそれのほぐしてもらいにという形でね、ちょっとマッサージとかしてもらってるんですけれども、うん、だいぶお疲れですねって一言ちょっといただきましてね。でもそうなると、
うん、
約半年の間でそこまでのまあその蓄積があるとしても、
うん、
もう普段あっちにいらっしゃる方たちもいるわけですから、
はいはいはいはい、
なんで、自分だけが疲れているわけじゃないっていうことをまず強く思っているっていう話と、
ね、うん、
ただまあこれやめたわけじゃないっていうことなんですよ。
うんうんうん、
なんで、要はずっとあっちに定住するのがちょっと難しい状態になっているので、
うん、
ちょっと東京帰ってきましたと。
はい。
なので逆に、
うん、
繁忙期とか重なった時に、
うん、
もし、手伝いに行けるのであれば全然こちらから伺わせていただきますって形になっていますので。
なるほど。
なんで、根性で行かなくなるわけではないっていう話なので、うん、もしかしたらね、またちょっとこちらの方で告知とかさせていただく場合もあると思いますけれども。
はいはいはい。
その際ちょっと忍者になるかどうかちょっとわかんないですけどね。
ああ、何になるかわかんない
んだ。そうそう。実際ね、うん、いろんな任務ありますから。
なるほど。
前もね、だからでも手裏剣投げたりとかしてるっていうのは、
ね、ああ、そうね。
そう。それは別に忍者ではなく、あくまで手裏剣を教えるっていう立場だったりとかっていうのもあったりしますし。うんうんうんうん、まあ、ただ今回のこの約半年今日の、修行の結果、
はい。
私のね、人差し指なんですけれども、
お
左右、
うん、
両方合わせてね、他の指とね、なぜか太さが一部分だけ違うっていう。
何があった？
区内さばきを練習した結果ですね。
うん、おー、うん。
ちょっとね、お見せできないのがね、ちょっと非常に、心苦しくあったりするんですけれども、
うんうんうん、
はい。もし機会あればぜひちょっとね、お見せしたいと思いますので、ね、また機会がありましたらこちらで、告知させていただきたいなと思います。はい。なんで、しばらくの間ね、ちょっとこの任務のお話とかあんまないかもしれないし、
うんうん、
もしかしたら直近であるかもしれないしね。
ちょっと
まだわからないですけれども、
はい、
はい。ちょっといろいろ満喫させていただきたいなと思います。
い
はい。ということで、229号店。以前ね、229号店でお話しした、システムエンジニアの経験のある方から、
はいはい。
メッセージ頂戴しておりますので、ちょっとこちらご紹介させていただきます。
はい。
しばづけさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
個人的に今作の難しいところは、
うん、
知ってる言語と違う仕様の言語で実装しなくてはいけないという点ですね。
ほうほうほうほう。
自分の場合はやりたいことを整理して、そこからこのゲームの言語にもう一度落とし込まないといけないので、普通に過去仕事で同じ課題を解決するよりも倍くらい時間がかかっている気がしますと。はい、こちら追記もございます。あとゲームに向かってる時間よりも、Excel とメモ帳アプリでゴリゴリ書いて考えてる時間の方が長いと。
なるほど。
ほんで脳が疲れてない時じゃないとやる気にならないっていうコメントもありますね。はい、ということで、ね、エンジニア経験のある島津家さんからのコメントでありますけれども。
はい。
これちょっと、
うん、
面白い結果だね。
うん、うん。
実際の、いわゆる、プログラマーさんも、
うん、
アナログで、組みたい公式を、アウトプットしてる状態で取り組んでるんだ。
だね。
ってなると、タッサンは逆にヒューマンリソースマシン、俺よりも全然早くクリアしてたけど、
おい。
タサの場合はそれをすべて脳内で解決してたんだよね。うん、
そうだね。ずっと画面眺めてたからね。
俺は逆に、もう自分で何やってるか分かんないから、うん、アナログでアウトプットしてから公式を組みましたっていう。うんうんうん、まあちょっと他にもいろいろね、
はい、
本来だったらありえないような裏技使いまくってましたけどね。
うんうん、
それはもうぜひ229号店で俺がどんなことをしてたのかね、確認いただければと思います。
はい、
お前反則だろって言われてもね、しょうがないことたくさんしてきたなと、個人的には思ってますけどね。
はい、
ということで、
うん、
このゲームに触れる以外のところでも、
うん、
作品のことを考えることで攻略につながるというお話ですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
まあ、これだから仕事でっていうくくりで考えることと、
おい、
まあ、実際のゲームとしての取り組み方として考えるんで、ちょっと見方やっぱ変わると思うんですよね。
うんうん、そうね、うん。
やっぱ仕事を教えてもらうときにメモ取る方もいれば、
うん、
まあ、私みたいに、メモなんていらねえよって言ってめっちゃ怒られるってパターンもあれば。まあ、逆もしかりで仕事をやるからこういう風にマニュアル通りにやってくださいねって言って、うん、マニュアルなんてマニュアルでしかないだろって言ってそれに一切言うことを聞かないでめちゃくちゃ怒られる俺みたいなやつがいる。
おい、今のところ回答者一人しかいねえぞ。
まあ置いといて、
うん、
まあ若かりし頃のね。でも今逆に俺はその、やっぱ、うん、 年齢上がっていくごとにね、中間管理職みたいなポジションにもつきましたから、逆に、うん、どうやって教えたら、その通りにやっぱ、ね、うんうん、動いてくれるのかとか、こういう風にやったら円滑に行くのかみたいなね、こともやってたりはしてましたのでね。
うん、
ただ、これはプログラミングというさ、やっぱその専門の知識があって初めて成り立つことだったりするからさ、改めてなんかすげえことやってんだなっていうことをやっぱ知りましたよね。ね
うん、
はい、ということで、本当にね、経験のある方が実際どのように触れたのかっていうのも、これ非常に参考になると思いますのでね、本当に柴崎さんありがとうございました。
ありがとうございます。
番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの仲間やし。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、イム実践にプレイしの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、節目の回やってまいりました。235点、こちらのソフトをご紹介いたします。
任天堂ワールドチャンピオンシップスファミコン世界大会。
数々のファミコンタイトルのクリアタイムを競うというゲーム。さあ、どんなゲームなんでしょう？お楽しみに。
はい、よろしく。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage アルファ。
数々のハプニングが起こってますね、今回の収録はね。
本当に、
はい、ね、テレビゲームの中林の怒鳴りが入った瞬間にね、
うん、
かゴロゴロ
ゴロゴロゴロゴロゴロ、
はい、タイトルコールを撮っているだけのテイクで2テイク撮ってますから今回、
ね、
すげえなー、なんかそういうさ、ハプニングって重なりがちじゃない。
ね、
東京に帰ってきた早々、うん、天気に愛されないという仕打ちを受けてますけれどもね。
やだね、もう、はい、
これからもよろしく東京ということで、はい、ね、前回のヒューマンリソースマシーンから、
はい、
今後もね、リクエストどんどん受けつけておりますのでね、
はい、
その中からリスナーさんからいただいているケースを紹介しましょう。
はい、こちらお名前、やべえやつ2号強行偵察型でございます。
はい、ありがとうございます。
229号店拝聴しました。プログラミングというものをかじったとのことで、今回のご提案はこちら、
うん、
テラーベイ。勇者テラーベインが女神アリエルの導きで大魔王ゾンダーを倒すという、よく言えば王道、
うん、
悪く言えば使い古された設定の RPG のデバッグをしながらプレイするというゲームとなっております、
うん、
さあ、これから君たちにはこのゲームをしっかりと堪能してもらうよ。そもそもゲーム開発っていうのはね、ただ楽しませるっていうのだけじゃダメなんだ、
うん、
流行に乗りつつも流されないように留意して、教室にも気を配りつつ、ね、ここからフェードアウトギミーと書かれてますね。あ、おい、聞いてるのか、聞いてるぞ、さあ、さあ、さあ。
このね、リクエストの読み方もここまでの演出をつけてくださいみたいな、結構たまにいただいたりするんですけどね。はい、ということで、やべえやつ2号さん、どうもありがとうございます。これでもさ、
はい、
メッセージに書かれてる限り、
うん、
やべえやつで送ってくる、
うん、
理由が見えないっていうのが今のところの、
うん、そうだね。
はい。これね、中林長く聞いてる方たちってのは、ね、お分かりかと思いますけれども、うん、我々ね、とんでもないリクエストを送ってくる人たちにやべえやつというね、称号を、ね、
称号ね、
与え続けてきてるわけですけれども、はい、
うん、
これはでもこれで送ってくるってことは、案外やばいゲームなのかな。
なのかな。
ちょっとね、皆さんね、まあ、これまだ、ね、候補にも入ってないの、あ、候補には入りますけど、
入りましたけども、
うん、
これがね、次回やるかどうかはまだわからない
けども、わからないんですけれども、うん、確かに、
うん、
デバッグってさ、
うん、
まあ、名前は聞いたことあるじゃない。
はい、
デバッカーの仕事ってさ、
うん、
どんなイメージ？
ゲームの実際にプレイして、うん、なんか進行不能であったりとか、うん、ありえない挙動するものを探す人。
だけどさ、
うん、
それを探すってことはさ、
うん、
いわゆる提供された時点のさ、
うん、
その通りのゲーム進行を行わないことも多分やらないといけなくなってくるっていうイメージなんだよね。
うん、他の人が、うん、もしかしたらやるであろうことを想定して、
うん、
実際に 動かしてみて、みたいなね。
でも、そう考えてみるとさ、うん、そのヒューマンリソースマシン界はあくまでプログラミングっていうものはこうですっていうイメージがつくものだけど。
はいはいはい。
じゃあこれの、これバグを探しに行くことを前提にやらないといけないゲームだったりするのかね。
なのかね。
そうなると、
うん、
それをバグを発生させるための条件がさ、
うん、
コマンドをさ、その場で100回その場で開かないといけないとかっていう可能性もゼロじゃないわけだよね。
まあ、そうだけどね。
って考えていくと、
うん、
本当にそういうのをやらないといけないっていう可能性が出てしまったら、それは確かにやべえやつ。
確かにやべえかもしれん。
ただ、うん、これスイッチでね、どんなゲームなのかの、ざっくりね、
はいはいはい、
書いた中に、
うん、
このゲームは完璧ですって書いてあったんだよね。
うさんくせえな、おい。
でもそういうバグも楽しみましょうねっていう前提のゲームっていうことなのかな。
うんうん
うん、ちょっと見た感じでも面白そうだなと思うんだけど、
ね、
やべえやつで送ってくるってことは、
うん、
さあ、おいそれと、
まあ、それなりの覚悟を持って挑みましょうと。
っていうことのメッセージ性もあるかもしれないからね。
うん、
そもそもそれか、このメッセージ自体がバグの可能性もあるっていうことも考えていくと、だいぶちょっとエモいお話になってくるかなと思いますけれども。はい、ということで、ちょっと長くなりましたけれどもね。はい、やべえやつ、ニコさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
でも、
うん、
レトロゲームやってる経験者側からするとさ、
はいはい、
今もそう変わんないのかもしれないけどさ、
うん、
今思えばこれってバグだったんじゃないのっていうさ、ものをさ、楽しんでやってたっていうこともあるんじゃないのかなって思ってる自分もいるんだよね。
うん、そうだね。
今回やるゲームもさ、
うん、
挙動的に言ったらさ、
うん、
あれこれって、こうしたらいけるんじゃねっていうさ、挙動がさ、
うんうんうん。
バグじゃないにせよさ、裏技じみた動きをしているのも、あったよな。
あったね。
正直な話をすると。まあ、こんなにね、今回やってるゲーム自体が、
はい。
一つのタイトルを取り上げてるわけで、
うん。
はないわけで、中に入ってる。
タイトルとしては13。
そう、あるから、うん、これって実際これをやるにあたって、
うん。
逆にこんなことをするとなんかこういう動きしてたよねっていうのをさ、結構検証してる人もいたじゃない？
あ、はいはいはい。
X のポストとかでも見たんだけど、うんうん、ただ、その自分がやってくださいねっていう競技に関係ないことをさ、
うん、
事前にさ、ゲーム側で止めてくれるじゃない？
あ、この競技では使用できませんみたいな、ね。
そうそう。で、戻されるっていうさ、うんうん、なんか別のペナルティとかあったりするからさ、うん、だからそういうところのゲームを作るにあたって、もともと、以前、販売されたゲームを抜粋してるだけではなく、ちゃんとこのゲーム用にいろいろね、
ね、
収録するにあたってそういうのもちゃんとチェックしているっていうものもあったりするゲームだったりしますので、
うん、
だから作り手側としての思いを考えるって、でもやっぱこれヒューマンリソースマシンのなのかな。
あ、
ちょっとそういうのもあるかもしれませんけれどもね、うん、さあどんなゲームなのか、まずはレポートからお聞きいただければと思います。
テレビゲームの中林。
1983年7月15日、全世界6000万台以上を出荷したゲーム機、ファミリーコンピュータが発売。2023年に生誕40周年を迎え、多くのユーザーが参加した国民投票、全国一斉クイズなど、約1年間のキャンペーンが行われました。2024年7月12日に、惜しまれつつ全てのキャンペーンが終了。しかし、その一週間後の7月18日、ファミコンの思い出の炎を絶やすことなく、ファミコンのゲームで競い合う今作、ニンテンドーワールドチャンピオンシップスファミコン世界大会が発売されました。タイトルにもある、ニンテンドーワールドチャンピオンシップスとは、1990年に北米地域で開催されたニンテンドー公式のゲーム大会の名称で、様々な作品をプレイしてチャンピオンを競い合ったイベントであったそうです。本作ではインターネットを介してライバルたちとファミコンのゲームの世界記録を目指して気軽に競い合える作品となっております。任天堂が当時発売したスーパーマリオブラザーズ、ゼルダの伝説、星のカービィ、メトロイドなど、今でも新作が生まれている人気シリーズを含めた全13タイトルのワンシーンをプレイし、与えられた課題をどれだけ早くクリアできるか突き詰めていきます。課題はどれもシンプルなもので、短時間で挑戦できるものもあれば、難易度を上げると集中力を持続させる必要のある課題もあります。気軽にサクサク記録を目指すもあり、じっくり課題をこなして楽しむもありな作品となっております。スーパーマリオシリーズでは、 キノコ早取り競争や最速ステージクリア競争、星のカービィでは初めて敵を吸い込むまでなど、優しい課題では10秒もかからないものも多く、ゲームを普段やらない方でも簡単にルールを理解することができます。進めていくと少しの練習では足りない難易度のものも登場し、やり込むほどにさらなる競争が待ち構えています。約150個の課題をあなたはどれくらいの時間でクリアできるでしょうか。本作ではタイムアタックを他のプレイヤーと競い合うことに特化しており、課題自体は簡単にクリアできたとしても自分のさらに先に行っているライバルが多数参戦してきます。一人だけで時間を突き詰めるのではなく、同じゲームを同じタイミングで遊んでいる感覚で気軽にエントリーしてみてください。懐かしい作品に新たな課題を用意した今作ファミコン世界大会、オフラインでも友達と遊べる機能もあるお祭り的な作品でもあります。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
前回の収録終わった後にこれ決まったじゃないですか。
うい
これ購入したじゃないですか、
うん、
もうすぐ始めたってことでいいよね。
翌日かね、
うん、はいはいはい。これさ、タイムアタック始める前にさ、
うん、
自分のプロフィール考えるのに俺小一時間悩んだんだけどさ。
ああ、わかる。わかるわ。
これだから、過去のファミコンのソフトの中で抜粋したタイトルのワンシーンを、ひたすらタイムを競うっていうゲームだから、
うん、はい、
プロフィールでさ、
うん、
当時好きだったゲームってのがあったのね。
あった。
俺、
うん、
言うて、うん、セガが好きですってメガドライブとか買ってやってたから、
うんうんうん、
どっちかというとファミコンの知見もないわけじゃないけど、
うん、
好きなゲームあげなさいって言ったらファミコンのゲームにならないわけですよ。う
んうんうん、
で、タスさんの X のポスト見てさ、当時好きだったゲームとプロフィール、うん、ランパートって、
ね、ランパート。
コナビのね、ゲームなんですけれども ね、
う
ん、まさかそこ行くって思ったのがまず一つ。
う
ん。うん、他はさ、いっぱい候補あったでしょ、うん、でも。
あったあった。
その中でもランパート。
ランパート。
ああ、うん、悩んだ結果。
悩んだというかね、うん、もう、ありすぎてわかんないから、
うん、
もう、パッと浮かんだやつで行こうと思って。
あ、その次に一番最初に浮かんだ。
真っ先に出てきたランパート
だったね。ああ、いいですね。この、こういうのね、
うん、
サバイバルとかのモードでやるとさ、
うん、
その、いろんなプレイヤーのゴーストと競い合うからさ、
うん、
その人のプロフィールで当時好きだったゲームいっぱい出てくるわけ。
出てくる出てくる。
うん、そう。で、俺も結構いろんな候補があって、
うん。
あげた中の中で、シートあげるならこれって言ってあげたのが毛量戦記マダラだったんだけど。
なるほど、なるほど。
もっといっぱいあったよ、三国志とかさ。三国志の中でも2がいいかなとか、中堅の覇者がいいかなとかっていうので。
どれがいいかなって、ね、
それだけでリストアップ見たときに、うん、めっちゃあるやん、これってなったのが、まず一つ、ね。そう。これだからね、もう始める前がさ、楽しみで楽しみでさ。
すごいよね、これ。
そう。みたいので、なんかやっぱ、当時ファミコンもやってた世代ですから、
うん、
そういうので見るのがちょっと、まず、始める前から楽しみっていうのがまず一つあったのがこのゲームのいいとこ。うんうん、でさ、一応タイムアタック全競技。
はい。
俺もタサも終わらせたじゃないですか。
終わりました。はい。
これ、いわゆる150余りある競技の、
うん、
クリアタイムの合計が一応見れるんです。
はいはいはいはい。全競技合計タイムってやつね。うん。うん、
俺よりタッサンの方が、うん、いわゆるその競技のランク S 多いのは知ってるので、
あ、はいはいはい、
ちなみに俺がね、うん、今現在の全競技の合計タイムが
1
時間10分4秒なんですよ。
あ、はいはいはい。
タッサン今いくつぐらいまで行ってる？
ね、1時間1分58秒。
あ、9分ぐらい差があるんだ。
うん。
すごいよね。
これあれなのかな、全部 S 取ったらまあ1時間ギリぐらいなのかね。
なるのかもしれないよね。うん、まあっていう感じで本当に一個一個の競技自体が、
うん、
ほ
ん
と数秒で終わるのもあれば、数分。
それ
こ
そ何 ?5 秒のものもあれば、
うん、
あとは、なんだろう、長いやつだと、まあ、それも10分かかんないぐらいか。
そうだね。
うん、
そう。なんで、一番最初にさ、これちょっとずつその競技、更新して開いていくじゃない？
うんうん。
その中で、一番最初、俺上からどんどん埋めてったのよ。
あ、はいはい、
だから一番上にあるのがスーパーマリオブラザーズの1なんですよね。
うん。うん
で、コイン貯めながら一個ずつ開けていった時の一番最後にあるレジェンドランクの競技が、
はい、
スーパーマリオブラザーズ最速クリア競争って書いてあって、
うん、
え、これもしかして全部のゲームもこんな感じでエンディングまでやる競技が追加されてくのって思ったんだよ、ね、
あ、俺もそれ思った、
うん、そうするととんでもねえなって思ったんだけど、うん、
え、全部のゲーム遊べるんすかと思ったけどそんなことなかったね。
なかったけど、まあそういう意味でだから結構な集中力が必要な競技が今後出てくるんだなっていうものもあったけど、
うん、
これをみんなと競うって相当だぞって思ったんだよね。
ねえ、
特にあのマリオ1のスピードクリアってさ、
うん、
いわゆる RTA もさ結構認知度が上がってきてさ、
うんうんうん、
今上手い人だとだってね、本当何分とかで終われるって知ってる人も多いわけじゃないですか、うん、これは魔境だぞって思ってた。
これはね、それこそ最初から最後までだからさ、うん、気をつけなきゃいけないポイントがいっぱいあるわけよね。
はいはいはいはい、はい、
難易度低いさ、それこそゲーム始めたてのやつとかだとさ、うん、あのキノコ早取り競争とかさ、うん、ああいうのは一瞬の勝負じゃない、
はいはいはい、
ちょっと集中してればいいみたいなね、うん、この5分以上集中していろいろ気をつけなきゃいけないポイントに出会うっていうのはなかなか。
そうだよね。
ねえ。
その、やる前にさ、
うん、
ちょっと覚悟を決めるよね。
決める。うん、
っていう中で、やること自体は本当にね、昔のゲームを、
うん、
何分でクリアできますかっていうのをただやっているだけって言ったらちょっと失礼な話なんだけど。
まあまあまあ、そうなんだけどね。
思った以上にさ、この時間に集中するじゃない、このゲーム。
うん。
だからさ、気がついたらすげえ時間やってるってのもあるんだけど、
うん、
ちょっとタイミングによってさ、
うん、
疲れるのも早い瞬間とかなかった。
ある。
そう。だから、あんま長丁場できねえなってのもあった。
うん、
その中で言ってさ、まあ、総じて結構ね、いろんなの S 取ってたのを見てたけど、
はいはい。
思いのほか大変だったのってどれ？
思いのほか大変だったの。
あ
の
印象に残ってて、これきつかったなっていうの何かある？
バルーンファイト。
あー、わかる。
バルーンファイトの1ステージから3ステージ目まで合計のやつ。
はいはいはいはい、なるほどね。俺ちなみにこれ掃除と思ったのが、
うん、
俺ね、マリオブラザーズの腕前的に言うと、
はい、
そんなに得意じゃねえんだなっていうのをなんか改めて突きつけられてるんだよね。
あ、そう。
1と特に2。
あ、2ね。
3はそうでもなかったんだけど、
うん、
俺ちなみにね、もちろん S 取ってないわけじゃないんだけど、
うん、
あの、スーパーマリオブラザーズの1と2、
はいはい、
全競技ある中で S 取ってんのが実はね、3個ぐらいしかないのよ、まだ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
うんうん、
でもやってないことないんだけど、もちろん、うん。思った以上に S が取れてない、まだ。
あー。これなんだろうね、スーパーマリオは特にそうなのかもしんないけど、
うん、
シビアな気がする。設定が。
ああ、なるほどね。ほんと、秒で終わるのばっかりだからってのもあるのかな。
うん。
そう。なんだけど、逆に、あ、結構俺、こっち得意だわってなったのが、ゼルダとリンクだったんだよ。
あ、そうなんだ。
そう。あの、はいはいはい、ソード授かり競争とか、
うんうんうんうん、
今7分93とか、7秒93とか、その辺で言ってたりするんだけど、そう。結構 S を取っている率を見ると、なんか、自分が、思ってるほど、うん、苦手意識を持ってたけど、案外 S 取れてんなっていうのがなんかね、結構違いがあるんだよね。
そうね、意外とね、今回このゲームで触んのが初めてだったってやつでも、
うん、
結構ね。
そう。
うん。
なんか実際こうやっていろいろ一つ一つ突き詰めてやってみるといろんな発見があるなっていう作品でしたね、今回ね。
うんうん。
テレビゲームの中林。
ファミコン40周年という節目を超えて、多くの作品のクリア時間を世界のプレイヤーと競い合う今作。もともとファミコン30周年を迎えた2013年に、ファミコンリミックスというタイトルで同じスタイルの作品が販売されました。課題をクリアするデザインはそのままに、前作では時間以外に視界を遮ったり、操作方法の禁止事項を追加したりなどのアレンジが施され、課題のクリアに重きを置いたデザインで開発され、後に2作目もリリースされた人気作品となりました。今作では全プレイヤーとのタイム共有に特化した楽しみ方を提供されているため、比較すると向き合い方に大きな相違があるかもしれません。約150の課題をより早くクリアするために、短時間の挑戦を何度も試行錯誤を繰り返し、自分なりの最速を突き詰めることが主題の作品ですが、好成績を残すためには、しっかりゲーム内部を理解することが必要になるかもしれません。 ピックアップ作品はおよそ30年以上前の作品でありながら、コンマ数秒の操作の違いで全く違う挙動を示す場合がどの作品でも見れ、グラフィックや容量の問題はあれど、非常に細部までこだわって開発されていたのだろうと推測できる作品に触れることができます。そして今作の魅力にもなっている、作品ごとに操作感の違いが顕著にあることで、似たような課題でも作品によってどうコントローラーを操作するのか大きく違いが発生すること。それをいかに自分でコントロールするのか。そして決められた条件下でいかに早く達成するのか、トライアンドエラーを繰り返しながら自分なりの最速を目指しましょう。何度もリプレイを繰り返すのが基本になる作品のため、仕切り直しやロード時間は気にならないようしっかり配慮されており、同じことを繰り返していてもいつの間にか自分の納得のいく結果が出るまで多くの時間を費やしたり、コンマ数秒でも記録が更新できたことへの達成感は、現在のゲーム市場で見ると経験できる機会はそうないかもしれません。配信日現在、発売後約1ヶ月が経過している中、世界ランキングへの挑戦者がまだまだ群雄割拠している今作、任天堂ワールドチャンピオンシップスファミコン世界大会。世界ランカーたちのスーパープレイを見て楽しんだり、自分が頂点に立てるかもしれない課題にひたすら挑戦したりと、短時間でも充実し、時には全力を向ける遊び方ができる作品となっています。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたに、ウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
テレビゲーム仲間だし、元気に行こう。笑顔の笑い声。
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X の番組公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは中林アットマークアルファハイフンラジオ .com です。どしどしお待ちしております。さて、次回231号店、こちらでございます。
はい、
テラービン。
おお、ということで、番組内で紹介したリクエスト、はい、こちらでバグは友達というタイトルでよろしいんです。
怖くないよ。
すげえなんか問題発言な気がしてくんなこれな。まあ、ただそういうコンセプトのゲームですので、うん、
はい、
その番組内、あ、ゲーム内で必ずバグが起こるというゲームですので、うん、どんなことがあるのかちょっと皆さんもねチェックいただければなと思います。ね、うん、はい、そして。テレビゲームの中林、月2回の配信と決まっておりますので、
はい、
今月は、235号店、こちらで、今月の配信終了となりまして、231号店一周ずれます。なので、9月の5日の木曜日配信予定となりますので、ぜひそちらの方チェックの方お願いをいたします。ちょっとね、3週間後になりますけれども、変わらぬ我々2人また話しますので、ちょっとチェック、
ね、変わらずいきますので、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。はい、そして、テレビゲームの中林番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。そちらの方もね、アルファの公式サイトの方チェックお願いをいたします。そして、テレビゲームの中林 X 公式アカウント、我々頑張って、リポストの方を行っておりますので、ね、よかったらね、我々のゲーム進捗情報、はい、チェックいただければと思います。こちらもね、お願いをいたします。さあ、それでは、231号店、テラーベインでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
次回のゲームは何にしようかな。ネトロゲーム。